東京セキュリティブリーフィング2026年7月18日。オープニンチは東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年7月18日土曜日の配信となります。昨日公開されたセキュリティニュースの中から企業や個人にとって重要な脅威トレンドと対策をお届けします。本日も多くのセキュリティインシデントが報告されていますので、最後までお付き合いください。ヘッドライン、本日のヘッドラインをお知らせします。まず、飲料大手のコカ・コーラ傘下のフェアライフが、ランサムウェア攻撃を受けて、米国での生産が停止した事件。次に、イギリスの脅威アクタースキャッタードスパイダーの中核メンバーが禁錮刑たニュース、そして圧縮ファイルの標準フォーマットである、7ZIP に深刻な脆弱性が発見されたことをお伝えします。さらに、Mac 向けの新型情報、セッシュマルウェア、フィッシングキャンペーン、そして Windows 環境での権限色バグなど、多角的なセキュリティ脅威が報告されています。詳細解説、コカ・コーラ・サンシフェアライフへのランサムウェア攻撃で米国生産が停止。まずは、コカ・コーラ傘下の乳製品、フェアライフが被害を受けたランサムウェア攻撃からお伝えします。コカ・コーラカンパニーが発表したところによると、フェアライフが生産関連システムへの不正アクセスを検知したとのことです。これにより、米国全土でのフェアライフの生産ラインが一時停止になっています。このインシデントの詳細について説明します。攻撃の発生日は2026年7月16日で、生産関連のシステムが標的になりました。同社の品質や安全性については影響がないと述べており、カナダ拠点の生産は影響を受けていません。興味深いことに、この時点では攻撃者の信頼金要求の有無、流出データの詳細については明かされていません。フェアライフは2022年の年間売上が約80億ドル規模の大きな企業です。米国での生産停止が長期化すれば、企業の財務への影響がさらに拡大する可能性があります。日本国内でも、大型企業がランサムウェアの標的になる傾向が増しています。このようなインシデントは、供給チェーン全体に波及効果を持つため、提携企業や流通業者にも注意が必要です。ロンドン交通局侵害事件で、若き脅威アクター2人が禁錮刑を受ける。次に、セキュリ脅威の摘発ニュースをお伝えします。スキャッタードスパイダーという脅威アクターグループの中核メンバーとされる20歳と18歳の若者2人が、2024年のロンドン交通局へのサイバー攻撃に関与したとして、禁錮5年6ヶ月の判決を受けました。ロンドン交通局への攻撃は、2024年は4月31日から9月3日の3日間で実行されました。その影響は甚大で、148ものシステムがオフラインになり、27000人の従業員に対してパスワードの再設定が強制されました。直接的な経済損失は約2900万ポンドに及びます。この事件は英国の裁判史上、最大規模のサイバー犯罪遂とされています。特に注目すべきは、若年層の脅威アクターが高度なサイバー攻撃を実行しているということです。この事件に関与した中華メンバーの一人は、少なくとも120件のサイバー攻撃に関与し、合計で少なくとも8950万ドル相当の暗号資産が彼の管理室に送られていたことが追跡調査で判明しています。若い年代でも重大な脅威を引き起こすことができるという現状は、企業のセキュリティ対策に大きな示唆を与えています。7ZIP の深刻な脆弱性が、XZ 圧縮データ処理で発見。次に広く使われている圧縮ファイルツール 7ZIP に関するセキュリティ情報をお伝えします。7ZIP の XZ 圧縮データ処理機能にヒープバッファーオーバーフロー脆が確認されました。この脆弱性は CVE-2002-14226 として追跡されており、CVSS 基本スコアは 7.0 と評価されています。この脆弱性の危険性は、特別に細工された XZ ファイルを処理することで、任意のコード実行が可能になるということです。幸いにも、この脆弱性を悪用するには、ユーザーが悪意のあるファイルを実際に操作する必要があります。しかし、フィッシングやソーシャルエンジニアリング攻撃と組み合わせることで、大きなリスクとなる可能性があります。7ZIP はバージョン 26.0 で修正されていますので、利用者は速やかにアップデートすることが重要です。企業環境では、7ZIP を利用している従業員に対して、信頼できないソースから入手した圧縮ファイルを開かないよう、注意喚起する必要があります。MacOS ユーザーを狙う新型情報。 セッシュマルウェアクリックロックスティーラー。続いて MacOS 環境を狙った新しい脅威についてお伝えします。セキュリティ研究者がクリックロックスティーラーという新型マルウェアを発見しました。この脅威はグループ IB の調査によるものです。クリックロックスティーラーの特徴はソーシャルエンジニアリングの一種であるクリックフィックスという手口を利用している点です。具体的には被害者にこのテキストをコピーして MacOS のターミナルに貼り付けるだけであなたのパソコンが直るといったメッセージを送ります。被害者がそれを実行するとマルウェアがインストールされます。このマルウェアは非常に危険な機能を持っています。暗号資産ウォレット、ブラウザに保存されたデータ、そして MacOS のキーチェーン、OS レベルの認証情報管理システムから情報を接収することます。さらに認証情報の入力を拒否された場合、システムをロックしてしまう機能も持っています。これまでの調査では2020年5月から世界33カ国で少なくとも100人以上の被害者が確認されています。特に MacOS ユーザーが増えている日本でもこのような脅威への注意が必要です。ターミナルでのコマンド実行は非常に危険な行為です。不審なメッセージからのテキストをターミナルに貼り付けることは絶対に避けるべきです。トゥルータイプフォント形式に偽装した大規模フィッシングキャンペーン。次にフィッシングキャンペーンの新しい手口についてお伝えします。フォーティネット加賀のフォーティガードラボの調査によると、悪意あるスクリプトをトゥルータイプフォント形式に偽装する大規模なフィッシングキャンペーンが確認されています。このキャンペーンは2026年0月末から継続しており、複数のマルウェアが配布されています。具体的にはエージェントテスラ、レムコス、X ワーム、ベストプライベートロガーといったリモートアクセストロージャンやキーロガーが対象です。攻撃者たちはファイルレス技術と低検出率のローダーを組み合わせ、セキュリティソフトウェアの検知を回避しようとしています。このような高度な手口はフィッシングメール経由で配信される可能性が高いです。企業の従業員に対して不審なメールからのファイルダウンロードやクリックを避けるよう継続的な注意喚起が必要です。米軍関連医療給付プログラムトライケアへのサイバー攻撃。続いてアメリカの重要インフラに対する攻撃についてお伝えします。トリウェストヘルスケアがトライケア受給者の個人情報が不正にアクセスされたインシデントを認めました。トライケアは米軍関連の医療給付プログラムです。このインシデントは2026年4月16日に発生し、12000人のトライケアの受給者の機密データがアクセスされました。流出情報には氏名、国防総省給付番号、郵便番号、一部の社会保番号、生年月日が含まれています。興味深いことに、現在までのところ犯行声は出されておらず、データはダークウェブにも出現していません。米軍関連システムへの攻撃は国家安全保障に重大なインシデントです。日本の自衛隊関連システムも同様のリスクいる可能性があり、官公庁のセキュリティ性の強化が求められています。イランに関連する脅威アクターが AILLM を活用。次に自制学的な背景を持つサイバー脅威についてお伝えします。セキュリティ企業レコーデッドフューチャーの報告書によると、イランに関連する脅威アクターがマルウェア開発やフィッシング、産業制御システムの悪用調査においてAI 大規模言語モデルを活用していることが明らかになりました。マディウォーターやアバビル・オブ・ミナブなどのグループがチャット GPT といったツールを使用しているということです。さらに報告書では、これらのグループが AI 能力をさらに強化するためロシアや中国との連携が進んでいることも指摘されています。このような動向はサイバー脅威がより高度化・迅速化する可能性を示唆しています。国家レベルの脅威アクターが AI 技術を採用することで、攻撃の効率性と精度が大幅に向上する可能性があります。Windows 11のローカル権限昇格、バグ・レガシー配布。続いて、Windows 環境における新しい脆弱性についてお伝えします。セキュリティ研究者カオティック・エクリプスが、Windows 11のローカル権限昇格バグを発見し、その概要を公開しました。この脆弱性は、レガシーハイブと呼ばれています。このバグはユーザーレジストリハイブを狙った不具合で、低権限のアカウントでシステムの高度な権限を得ることが可能です。ただし事前にデバイスへのアクセスが必須要件となります。つまり 攻撃者がすでに何らかの方法でシステムにアクセスしている場合に、その権限を昇格させるために可能性があります。現時点では CVE が2割当てで、公開されたプルーフオブコンセプトもありませんが、セキュリティ専門家の間では、技術的スキルを持つ攻撃者なら武器化できるという指摘があります。Windows 環境の管理者は、このような権限昇格バグの存在を認識し、システムの保護対策を強化する必要があります。ロシア人ハッカーが Google の Gemini CLI をボットネット制御に悪用。次に、新しい AI ツールの悪用事例についてお伝えします。トレンドマイクロの調査により、ロシア人ハッカーバンドキャンプローカー、Google の Gemini CLI を悪用して、ボットネットの制御を行っていたことが発見されました。調査対象は、2026年4月21日から5月19日の1ヶ月間のセッションログです。このログから、コマンド&コントロール、C2、サーバーへの移行指示、トラブルシューティング、そしてペイロードの準備などの指示が確認されました。さらに注目すべきは、攻撃者がわずか6分で C2 の移行を完了させているという点です。このような事例は、AI-LLM ツールが悪意目的に悪用される可能性を示しています。開発企業やセキュリティ研究者は、AI ツールの悪用を検知防止するための対策強化が急務となっています。ロシア人3人がバレットプルーフホスティング事業者運営で起訴。次に、サイバー犯罪インフラの摘発についてお伝えします。アメリカの司法当局がロシア人3人を起訴しました。容疑は、メディアランドと ML クラウドという、いわゆるバレットプルーフホスティング事業者を運営していたというものです。バレットプルーフホスティング事業者とは、攻撃者に対してインフラと技術支援を提供する企業のことです。今回起訴された3人が運営していた事業は、21州と複数族にわたる重要インフラ攻撃を支援していたということです。被害総額は6,200万ドルを超えています。捜査の対象期間は2019年からと長期にわたっており、この事業がいかに多くの攻撃を支援していたかを示しています。アメリカ国務省は最大1,000万ドルの報奨金を提示し、サイバー犯インフラの摘発に高い優先度を置いています。Zoom のアカウント乗っ取り脆性が修正。続いて広く利用されているビデオ会議ツール Zoom のセキュリティ情報をお伝えします。Zoom が緊急と分類される深刻なセキュリティ欠陥を発見し修正しました。この脆弱性は、ネットワークアクセスを通じた未認証ユーザーによるアカウント乗っ取りを可能にするというものです。CVE-2020-53312 として追跡され、基本スコアは9点、最高水準の深刻度評価を受けています。同時に修正されたのは、その他3件の権限昇格脆弱性です。これらは最優先度に分類されています。幸いにも、本ニュース発表時点では、これらの脆弱性の実際の悪用は報告されていません。Zoom のユーザーは、速やかにソフトウェアを最新版にアップデートすることが強く推奨されます。英国通信庁が TikTok の年齢確認不備を調査。続いて、ソーシャルメディアのプラットフォーム規制についてお伝えします。英国のオフコム通信規制当局が TikTok の年齢推定技術にする調査を開始しました。オフコムの指摘によると、TikTok の年齢推定技術が相当数の子供を正しく識別できず、有害コンテンツへのリスクを呈しているとのことです。この調査は、オンライン安全法に対する違反の可能性を懸念したものです。もし違反が確認された場合、TikTok に対して、最大1800万ポンド、または世界ブージュを過去 10% のいずれか大きい方の罰金が課される可能性があります。10月に調査状況が公表される予定です。このような規制の動きは、日本を含む世界中で進められている傾向です。北米の SaaS 企業を狙う5段階のファイルレス、マルウェア。次に、高度なマルウェア攻撃についてお伝えします。北米の多国籍 SaaS 企業を標的にした5段階構成のファイルレスマルウェアが確認されています。このマルウェアは複数の難読化技術を駆使しています。JScript から PowerShell への段階的な実行、36DIG4個の環境変数によるペイロード分割、そして CJK 文字エンコーディングを使用した AMSI 回避が特徴です。最終的なペイロードはエージェントテスラと関連のあるものとされています。エージェントテスラは認証情報やシステム情報を摂取する高度なマルウェアとして知られています。このような多層的な難読化手法は、検知を回避するための高度な工夫を示しており、 セキュリティソフトウェアの検知能力が試されています。クロード4クロム拡張機能の脆弱性。次に、ブラウザ拡張機能のセキュリティ脆弱性についてお伝えします。マニフォルドセキュリティが、クロード4クロム拡張機能の脆弱性を発見しました。この脆弱性の内容は、悪意ある拡張機能がユーザーのクリックを模倣し、あらかじめ組み込まれた AI 操作を自動的に発動できるというものです。対象となる操作には、Gmail、Google Docs、Google カレンダー、そして Salesforce など9種類のタスクが該当します。原因は、ブラウザプラットフォームのイベントトラストプロパティを検証していなかったことです。このプロパティは、イベントがマセーナユーザー操作由来であるかを判定するための重要な仕組みです。ブラウザ拡張機能のセキュリティは、ユーザーのプライバシーと安全性に直結するため、開発者による厳格なセキュリティ審査が必要です。OOS クライアント ID のなりすましによる、ステルス性の高いクラウドアカウント列挙。続いて、クラウドセキュリティの脆弱性についてお伝えします。プルーフポイントの調査で、攻撃者が OOS クライアント ID をなりすまして、マイクロソフト、エントラ ID アカウントを列挙していることが確認されました。なりすましされたクライアント ID を使うと、サインインログでアプリケーション名が空欄になり、検知が困難になります。これにより、数千のテナント、数百万ユーザーアカウントが標的になった可能性があります。このような攻撃は、企業のクラウド環境が監視できていない隠蔽された方法で、いされる可能性を示しています。組織のクラウドセキュリティチームは、OOS 認証ログの監視強化が重要です。セキュリティ予算の無駄を削減する5段階プラン。次に、セキュリティ投資の最適化についての専門家の指摘をお伝えします。セキュリティコンサルティングペネトリファイのビクター・ブラネック氏が、セキュリティ予算の無駄の要因を分析しました。その分析によると、予算はベンダーカテゴリーやコンプライアンス更新に配分されており、実際の攻撃経路とのか問題だということです。重複したツールと未使用のシェルフウェアが大きな予算漏出ポイントとなっています。同氏は四半期内に実行可能な5段階の削減プランを提示しています。セキュリティ担当者にとって限られた予算の中で最大のセキュリティ効果を得ための戦略的な投資判断が求められています。2026年のファイアウォール市場における新しい基準。次にセキュリーソリューション市場の動向についてお伝えします。2026年のファイアウォール市場では、いくつかの新しい技術基準が再定義されつつあります。ハイブリッドメッシュアーキテクチャ、ポスト量子暗号、そして AI 主導のインライン防御が新たな標準となりつつあります。パロアルトネットワークス、フォーティネット、ズスケーラーなど大手セキュリティベンダー10社がこの再定義をリードしています。特に注目すべきは、ファイアウォール市場そのものがハードウェア、仮想、クラウドネイティブ、FWAS を横断するファイアウォールへと再定義されているという点です。組織がマルチクラウド環境に移行する中で、統一されたファイアウォール戦略の必要性が高まっています。米国の航空セキュリティ規制当局の不備。続いて重要インフラのセキュリティに関する規制上の問題についてお伝えします。米会計検査院 GAO がアメリカの航空セキュリティに関する報告書を発表しました。その報告書は FAA と TSA の航空セキュリティ対策に重大な不備を指摘しています。具体的には FAA が設定した7つの目標のうち3つしか完全に実施できておらず、ゼロトラスト移行計画も不完全だということです。さらに TSA はサイバーセキュリティの責務を明確に定義していないという問題も指摘されています。国防総省が関与するハッカーによる攻撃リスクが高まっている時代に、こうした不備は重大な懸念事項です。航空セキュリティは国家安全保障に直結する問題であり、迅速な改善が求められています。Windows サーバー2022のメインストリームサポート終了が迫る。次に企業の IT 環境における重要なサポート終了情報をお伝えします。Windows サーバー2022は2026年10月13日にメインストリームサポートが終了します。ただし、その後5年間は延長サポートで、セキュリティ講師の提供が継続されます。延長サポートは、2031年10月14日までです。マイクロソフトは、この移行期間に最新版の Windows サーバー2025へのアップグレードを推奨しています。 メインストリームサポート終了後も一定期間はセキュリティ更新を受けることができますが、新しいゼイジャ、クセイへの対応速度が遅れる可能性があります。企業のシステム管理者は計画的なアップグレードの検討が必要です。クロージング以上が本日のセキュリティニュース解説です。本日お伝えした内容をまとめますと、ランサムウェアによる企業システムの侵害、若年層による重大なサイバー攻撃の摘発、圧縮ツールのゼイジャ、クセイ、MacOS を狙った新型マルウェア、AI ツールの悪用、そしてクラウド環境における認証セキュリティの脆弱性など、多方面にわたるセキュリティ脅威が存在することが明らかになりました。組織の情報セキュリティ部門は、これらのニュースを参考にしながら、自社のシステムの脆弱性評価と優先度付けを行い、段階的な対策を実施する必要があります。特に重要なベンダーのセキュリティアップデートには速やかに対応し、従業員に対する継続的なセキュリティ意思向上プログラムの実施が不可欠です。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。